はい、それでは第9項遺跡高子日記の古文と工学のコーナーですね。訳はそんなに難くないですけれども、赤い波線部分のその省略されているあたりね、それをどう補いながら訳すかというところを自力でできるように持っていってください。それでは江戸時代の武家の女性が記したものであるという前書きの後、本文古文を読んでいくことにします。ふるさとの荒れたる様を見て、昔の人の嘆きつる歌ども糸多かる。祖はいみじかりつる都の年経てあらずなりぬる様、はたおのがすめりし里など、いつしかことように変われるを見ては、おのずから哀れ催すべかめり。おのが生まれつるところは四つ屋といいて、公人など愉快なき者のかれこれ住み渡りつれど、かやぶき板屋などむねむねしからず、大方田舎めきよろぼいたる家どもうちまじれり。人とせ、きさらぎのつごもりばかり、この渡りを行き返しけるついでに、入りてみけるに、昔、すめりし家のあとは草むらとなりん。そこはかたのく分け入るに、しかすがに庭とおぼしき渡りは、植木など枯れ残り、敷石ところどころにあり。痛く苔蒸したる井筒に立ち寄り見れば、水飲み昔に変わらず住めり。かの主顔なると読めりしも、断りにて、早くのことさえ思い入れらる。古く覚えし木ども乱り川衆茂り合い、旗垣のもとに並び植えたる桜の木ども、片絵は枯れてムラムラに残れるが、折り尻顔に色めきたれど、花もてはやす人も眺めるを、たれみよとてかと思うに、思ほえず打ち投げかれる。この花の木どもは、その神、母屋に向かいたれば、親腹から打ち集い、春ごとに、杯取りつつ打ち教示もてはやしつるを、今はその世の人、一人だに残らず、ただ、我のみ立ち遅れて昔の春の夢語りをさらに語らう友もなし。こととはぬ、花とは思えどいにしえを、とはまくほしき庭桜かな。奥の方は少し下りて、片山かけたる坂を行くに、父気味のめでて植えつると聞き起きたる、梅の木どもの大きなる、片絵は口など失礼ど、若葉の色糸清げにて、花の盛りには雪とのみ見渡されにしも、ただ今の心地して鈴炉に物悲し。はい、ということで、まあ読みやすいですよね。だから例えばこれ35分で解けっていうことですけども、読んで理解するだけだったら中を見たとしても、まあ、口語訳自分でざーっとやりつつ読んで5分あればなんとかなるんじゃないかなっていうぐらいですね。だから結局は問いの1から問いの3番で、まあ問い3番が棒線3つですから計5つ、まあ記述量としては問い2が最大ですけれども、この2番を中心に各方に30分ぐらい回すという感じですよね。で、特に問い3番はかなり言葉を補いながら公約しないといけないっていうところで、何をどう、まあどれぐらいの分量で補うかってあたりの難しさも出てきますから、意外にそこで時間を取られる可能性はありますよね。なので読むのに5分、まあ解くのに30分、ざっと言ったら5つ問題があると考えたら1つ5分程度ぐらい、まあ問いにはもう少し時間を割いて7、8分取れますから、それぐらいの感じで合計35分でまとめていけばいいんじゃないかというところでしょう。まあ、時間が足りないってことはない代わりに、本当に何をどう書くかのところを迷ってでしまった、これはまずいと思って消しゴムでザッと消したりしたら本番では間に合わなくなりますから、本書きする前の下書きの段階できちんとやっぱりあの要素と、それから最終的な着地点である自分のその回答っていうものを予想しながらあの書いていかないと、なんとなくこう書き始めちゃって多い少ないっていうような回答を本書きの用紙に書いてしまった場合は、それを消しゴムで消して直してる時間はないなっていうところはあの自覚した上 で本番に向かうようにしてください。はい、それでは次回いよいよ第10項東大の問題でお会いすることにしましょう。